ペソ人への手紙の3章の6節、エペソ人への手紙3章の6節から御言葉を取り継がせていただきます。聖書をお持ちでない方もスクリーンに出ますので、そちらの方をご覧ください。それでは聖書の方をお読みいたします。エペソ人への手紙3章の6節、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束をに預かるものとなるということです。いつまで私はいるんだという感じですけれども、今から10分間だけ簡単にメッセージを取り継がせていただきたいと思います。皆さんこんばんは。今日こうして共に御言葉に恵みに預かることができることを感謝します。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。先月ですね、教団より安心を受けまして牧師となりました大隅紫音と申します。これからもよろしくお願いいたします。また今まで私や後ろで写真を撮っている私の家族のためにお祈りくださったことも覚えて心より感謝いたします。もう一度今日の説教スタイルは通常とは違うので説明させてもらいます。今日は説教者が3人います。3倍お得です。ラッキーですね。私と鈴木先生と安食先生で10分ずつ話をしていきたいと思います。でもバラバラ全然関係ない話3つされたら大変だと思いますので、みんな話すテーマは一緒です。それはここに出ている教会はキリストの体、教会はキリストの体ということを3人で話していきたいと思います。まずは私からです。私は牧師の息子です。大隅健一先生の次男末の息子として生まれ育ちました。父は親バカで今もあそこでカメラを撮っていますけれども本当に父親にもまた教会にも愛されて育ったなというふうに思っています。私にとって教会、このミニマチキリスト教会はもう切っても切っても切りようがないような関係で、生まれる前から教会に通い、中学時代は週7日教会に来ていたのでもう切りようがないものですね。しかしですね、牧師の子供として生まれたからこそ本当に感謝だなと思うことがあります。それは本当に祈られて育ったんだなということです。特別な祝福を受けたと思っています。私は多くの牧師の子供を持っています。牧師の子供を PK、 パスターズキッズと言ったりしますけれども、 PK で集まると PK あるあると言って、こうよくあるあるがあるんですけれども、その中の一つがですね、 PK は一度は教会を離れるということがあるんですね。順調に信仰継承する人は本当に少ないです。私は教会離れることなかったですけども、それ本当に稀なケースなんですね。そのことを考えたときに、この峰町キリスト教会は特別に祝福されていると思います。なぜならば3人の牧師の子供たちがみんながイエス様につながって献身して何かしらの形で宣教に命を燃やしているんですね。安食先生の娘さんも息子さんも、私の父の兄も私も、また渋沢宣教師の子供たち3人もみんな神様につながっています。それも順調な道ばっかりではなかったと思います。後ろにおられる一人の先生はラッパーになってしまいましたしそれでも帰ってきてもう一人のラッパーを牧師に導くという奇跡も起きてるんですね。これはなんでこんなことが起きたのかと考えると、まあ、神様の憐れみだな、また本当に親が両親が熱心に信仰を伝えてくれたということもあると思いますけれども、でもそれだけじゃ起こんなかった奇跡だと思うんですね。それは教会に祈られてきたからこそ、だからこそ全員がこうしてイエス様とつながっていられると私は深く思っています。そのことを深く感じた時がありました。それは私がニュージーランドに行って渋沢宣教師の長男の元井君と私は親友なんですけれども話していた時ですね、彼が結婚した直後に2人でカフェで話しているとこんな話になりました。元井君君が、私は昔は本当に親のことが嫌いで、なんであんな恥ずかしい人なんだろうって思っていたけれども、だからイエス様も教会も離れたいと思ったけれども、 でもこうしてつながっていられるのは、やっぱり俺らって祈られてたんだね。本当特別な祝福を受けたんだ。この祝福は流さないでいられないねと話し合ったことをよくよく覚えています。同じように私も祝福を受けましたし、ジョイ先生もみんなそうだと思うんですね。もうさらに言うのであれば、これは牧師の息子だけの話ではありません。誰一人祈られないで救われた人はいないんですね。誰一人祈られないで信仰の道を歩き続けることができる人もいません。みんな誰かしらの祈り、キリストの体の助けによって、この道をイエス様と共に歩いているんだなと思います。しかしですね、このことにも反対の側面があります。それは多くの私たちの仲間が教会から離れているという現実があるということです。ミニ町でもあるデータを見ると、ある年は礼拝、洗礼を受けた人が30人以上いたけれども、礼拝に増えた人は一人もいなかったという年がありました。様々な事情があるので一概には言えませんが、教会から離れている人がいるというのが現実ですね。私もこの教会に生まれ育って多くの友達ができましたけれども、その全てが今共にこの礼拝に出席しているわけではありません。それは本当に悲しいことであると思います。なぜならばキリストの体の一部がちぎられてしまっているような状態であるからだと思うのです。もう一度今日の箇所をお読みしたいと思います。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。福音はただ単に天国に入るためのチケットシステムではありません。確かに今日の箇所には共同の相続者、共に約束に預かるもの、天国という希望を受けたとありますけれども、同時に共に一つの体に連なることが福音なんですね。教会はキリストの体です。体のようなものじゃないと思います。事実体なんですね。どのようにしてかは分かりませんが、私たちがイエス様を信じたその時から、私たちはイエス様によって一つの体にされました。ですからこの体なしにイエス様とつながって生きていくことはできませんし、私たち一人一人はどうしてもイエス様にとって必要な体の一部、私たちは互いに欠けてはならない存在、それが教会、また私たちであると思います。イエス様につながるということは教会につながることですね。別にこの教会でなくてもいいですけれども、何かの教会につながっていないクリスチャンはいないと思います。この共同体によってイエス様の愛を荒らし合っていくこと、イエス様のために共に生きていくことが本当に大事なことなんです。聖書には互いに何々しなさいという命令が50回以上形を変えて出てきています。互いに愛し合いなさい、互いに教え合いなさい、互いに励まし合いなさい。一人ぼっちのクリスチャンはありえないんですね。あるミニチャーチに参加したときに、ある婦人の方が言っていてくれたことが私に非常に印象的でした。それはこんなことです。私は教会のためによく祈っています。でもそれは自分のためなんです。教会で何とか信仰を支えられて生きているのだから、その教会が守られて、そして成長していくように祈るのは私のために祈ってるんだといった方がありました。まさにそうであると思います。体なんですから、左手が右手の祝福を祈ったらそれは自分のためですよね。同じように私たちは互いに祈り合っていく、そのようなものであると思うのです。最後に、私が去年奉仕していた教会の証をして終わりたいと思います。私が昨年奉仕していた教会は神戸の有馬温泉の方にある田舎の山の中の教会です。この教会は非常に小さな教会で、峰町とはだいぶ光景が違います。 礼拝出席の基本的な人数はだいたい 4,5 人、ここの10分の1でしょうか。峰町の全体から比べたらもうありのようなものですね。平均年齢は70歳以上です。一番若い方が私の約3倍の年でした。韓国の宣教師によって始められて開拓し10年した教会でしたけれども、クリスチャンと言えるのは3人だけ。そのうち1人は94歳のおばあちゃんで、私が説教していて、あ、聞こえてるのかなと思うようなことも多々ありました。でも本当に元気で歩いて生きてるだけですごいなと感動するんですけれども、はっきり言ってしまえば、ふっと悪魔が息を吹けば吹き飛んでしまうような教会、5年10年したらどうなっちゃうんだろうといった教会です。しかしこの教会でこそ私は教えられたことがありました。それはこの教会、北鈴蘭台教会はイエス様から特別に愛されている教会であるということでした。礼拝に出席して3人しかいない時も、2人しかいない時も、あ、2人じゃない、そこにはイエス様も共におられるんだということを何度も何度も教えられました。礼拝はいつもイエス様が共にいてくれるんですね。そしてこの教会が一人一人が本当に愛されていることを深く感動して、本当に泣けてきたことも何度もありました。10年来の求道者、私はクリスチャンではない、キリスト教は文学だと思うと言っている人もいました。でもその人も本当にイエス様に愛されてやまない教会の一部なんだとイエス様に何度も教えられたんですね。私が夏の夏季の休暇で教会を離れた時、ある時2人しかいない礼拝があったそうです。役員の2人、1人は奏楽者でピアノを弾いていて、1人は司会者ですから回収はゼロですよね。すっからかんの回収席、椅子を見て2人は本当に最高の礼拝だったと言っていました。それはその空の椅子にイエス様が座っておられたことが分かったからとおっしゃっていたんですね。イエス様によって欠けていい教会なんて一つもありません。欠けていい体の一部なんて一つもないのです。私たちの教会も同じですね。そこに空いている椅子があるけれども、そこにはイエス様が座っておられて、私たちの礼拝を心から喜んでくれる、それがキリストの体、教会であるということです。ですから私たちは互いに祈り合っていきたいと思います。峰町は礼拝が多いので顔も知らない人も多いと思いますが、顔も知らない人のためにも祈っていきたいと思います。そしてこの宇都宮がみんながクリスチャンになっていくために、さらに大きな体に成長するよう祈ってください。私も祈ります。皆さんも私や教会のために祈ってください。よろしくお願いします。続いて鈴木先生より説教をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。先ほど説教していただきました大隅志音先生と同じく、4月からこの教会で牧師として使いさせていただいております鈴木光輝と申します。皆さんよろしくお願いいたします。まあといってもですね、全く顔も知らない人もいれば、この人は2番目と言ったけども一体誰なんだと思っている方もいると思いますが、先ほど説教の中でラッパーに連れてこられたラッパーが僕です。はい、見事に釣られてしまいました。はい、今日はですね、私が取り付かせていただく聖書箇所はコリント人への手紙第1、12章の12節から27節です。コリント人への手紙第1、12章12節から27節。 中心となる12節と27節だけ先にお読みします。12節ですから、ちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。12節から27節と、少し長い箇所ですが、この箇所が語っていることはとてもシンプルです。それは、私たち峰町キリスト教会はキリストの体、そして一人一人はそのキリストの体の器官ということです。キリストが頭で、教会はその体です。そしてここに集う一人一人はその体の器官です。心臓や目、耳や鼻、髪の毛に鼻毛、すね毛に腕毛、こう鼻毛やすね毛や腕毛の人はちょっと嫌と思うかもしれませんけども、しかし私たちはキリストの体の器官です。体の器官には同じものがありません。似たような働きをするものはあっても、全く同じ、全く一緒のものは一つもありません。そしてそれは私たちも同じです。生まれや性別、どのように生きてきて、そして神様をどのように信じたのか、いつ神様のことを信じたのか、全くバラバラです。好きなことや大切に思うこと、得意なことや不得意なこと、何ができるか何ができないのか、それもみんなバラバラです。ですが神様はそんなバラバラな私たちをこの教会に集めました。18節にはこう書いてあります。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。神様は御心に従って、つまり神様の計画、神様の望まれる形で皆さん一人一人をこの峰町キリスト教会に集めました。たまたまではありません。偶然ではないんです。神様が望まれたように、神様が計画したように、皆さんがこの峰町キリスト教会に集められたんです。教会には考えることも行動することも感じることもバラバラな人たちが集まります。そんな教会だからこそ起きやすいことがあります。それが人と人を比べる比較です。この手紙の宛先であるコリントの教会にも、人と人を比べるその比較によって二つの問題が生じました。一つ目は、私なんて必要ないと考える人が出てきたことです。隣の芝生は青いという言葉もありますが、他の人を見て、あの人はああいうところもある、こういうところもある、でも私はと考えてしまうことがたまにあると思います。他の人と比較をして自分に自信がなくなって、私はこの教会には必要ないんだ、そう考えてしまう人がいました。しかしパウロはそんな人々を体の器官に例えてこう話しました。たとえ足が、俺は手ではないからもう体じゃないと言っても、たとえ耳が、私は鼻じゃないからもう体じゃないんだわと言っても、そんなことで体じゃなくなるわけじゃないと言ったんです。いやー、パウロこんな口調で言ったか分かりません。で、言ったんですね。もう少し分かりやすくというか、想像してみてください。私の手がですね、いきなり、私は花のように香りを嗅ぐことができない、もう後期の体失格だ、もう後期の体を 俺はやめると言ったら、私の体、この手は明日から大隅紫音先生の手になるんでしょうか。なりません。これ私の手です。手は手で必要です。鼻は鼻で、目は目で、それぞれの器官がそれぞれに体には必要なんです。他の人と他の器官、他の人々と比べて、私はあれができない、これができない、だから私は教会には不必要なんだ、そう考えないでください。教会にはさまざまな機関が必要なんです。さまざまな人たちが必要なんです。教会に不必要な人は一人もいません。二つ目の問題は、あいつなんて必要ないと考える人が出てきたことです。これも比較です。自分と他人を比較して、今度は自分の方が勝ってると考えて、あいつなんて必要ない、私がいれば十分じゃないか、そう考えてしまう人々が出てきたんです。今度は私の目がこう言います。俺がいるから後期はいろんなものが見れるんだぞ。俺がいなかったら何も見えないじゃないか後期は。あ、そうだ、おい心臓、お前さっきからバクバクバクバクバクバクバクバク、何を食べてるか知らないけど、さっきからバクバクうるさいんだよ。お前は、お前もね、目立たないし何してるかよくわかんないから、お前この後期の体から出ていけ。あ、そうだ、他の内臓たちもなんかよく目立たないし、なんかよく腎臓とか肝臓とか名前は聞くけどよくわからないから、お前らもこの体から出ていけと言ったら、めでたく私は死んでしまいます。目は分かっていませんでした。体には心臓や内臓も必要なこと。目立つ手や目、そういった部分だけではなくて、体の見えない部分で隠れた働きをしている部分も必要。そのことは誰もがそうだ、その通り納得します。心臓いらないっていう人はいません。ですが、キリストの体、教会となると途端に分からなくなります。そのような人々にパウロは22節、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです、こう言ったんです。キリストの体に不必要な器官は一つもありません。いらない器官というのは一つもありません。ここに集う一人一人がこの体にかけがえのない、なくてはならない存在なんです。私たち峰町キリスト教会はキリストの体です。そしてここに集う一人一人はその体の器官です。私たちは人との比較をしたとき、私なんて必要ないと考えたり、あいつなんていらないじゃないかと考えたりしてしまいます。ですが神様は、私なんて必要ないというその人を、あいつなんて必要ないと言われるその人のことを必要とし、大切にし、愛しているんです。教会には誰一人として必要じゃない人はいません。すべての人がこの教会に必要なんです。最後にもう一度12節と27節をお読みして終わりたいと思います。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アメン。
いかがでしたか。20代の牧師のメッセージです。皆さんには信じられないでしょうが、私も20代がありました。この教会の牧師として来た時、私は28歳でしたから、ね、昔の話ですが、まあね、とても素晴らしいメッセージを2人が、ね、頑張って、野球で言えば先発と中継ぎがちゃんとやってくれて、今リードしています。ですから私はちゃんとクローザーとして、ね、リードを保ったまま終わりたいんですけども、最近巷でアドラーの心理学っていうのが流行っているんですね。そのアドラーの心理学の中に、例えば初対面の人と親しくなる方法っていうのがあるんです。例えばもし皆さんが東京で全国から集まった人の会合かなんかにいるとしますね。みんな知らない人です。でこう誰かとね、あの人感じがいい人だから、ちょっと知り合いになりたいなと思ってこう話しかけますでしょ。どういうふうに話したらこう親しくなりやすいかっていうと、早くその人と自分の共通点を見つけるんだってことだそうです。例えばこういうことですね。今日はどちらからですかってこう聞きます。とその人がですね、今日は栃木から来ました。ああ、奇遇ですね。私も栃木ですよ。宇都宮どっち？大田原。ああそうですか、近いですね。まあ、これでかなり距離がぐっとね、さっきまで知らなかったのに同じ栃木県であるということだけでぐっと縮まるでしょ。どちらからですか？茨城からです。なんていう、わあ、私隣の栃木ですよ、近いですね、北関東、同じ北関東ですね。まあ、こういうふうに無理やり共通点を作るわけですね。え、お宅どちらからですか？広島から。あ、広島、私行ったことありますよ、牡蠣がうまいですよね。ちょっとこう共通点がね、こういうふうにして共通点を早くたくさん見つけることによって心理的な距離がどんどんこう縮まっていくね。ぜひ使ってください。あの人ちょっと感じ悪いから友達になりたくないなって言えば声かけなきゃいいわけですからね。じゃあ聞きます。今日今皆さん座っていらっしゃいますけど、ちょっと隣の人見てこうやってね、その隣の人と皆さん、あるいはこの今日ここに集まっている人の共通点って何だと思います？人間とか言わないでね。ねえ。考えてみると、教会っていうところほどいろんな人が集まってるところってないと思いません？例えば学校行きますよね。クラスに行くと大体みんな同級生だから同じ年でしょ？あんまり違う人いないよね。たまに1個2個ずれてる人いますけど、自由の事情があってね。でも大体同じ年の人が集まってこう机並べて勉強しますよね。学校ってそうです。で上級生は1個上とか2個上とかですね。会社に行っても、まあちょっと年齢の幅ありますけど、会社であんまり赤ん坊はいないですよね。それからお年寄りもあんまりいない。大体会社も55とか60とか65で定年があって、ご苦労様って言って大体辞めていきますからね。でも教会って、例えばこの教会は礼拝に本当にこう赤ちゃんも来ますよね。で私たちの教会の最高齢が103歳かな。100歳超えてる人も何人かいらっしゃいます。こんなに幅のあるね、しかもこう年齢もバラバラ、体重もバラバラもう本当に共通点を見つけるのが難しい。それは教会っていう集まりだと思います。じゃあ私たちの共通点って何なのか。一箇所だけ聖書を読みますね。出ますかね。マタイの16章。はい、こっち見てください。読みますね。イエスは彼らに、つまり弟子たちに、あなたが言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えていった。まあ、シモン・ペテロさんが弟子を代表して言ったんです。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。ここでイエス・キリストが、私はこの岩の上に教会を建てるとおっしゃったんです。じゃあこの岩って何でしょう？それはその前の、はい、これです。あなたは生ける神の子キリストですと 告白する人々の上に教会を建てる。だから岩というのはイエス・キリストに対してあなたは生きる神の子キリストですっていう人々の上に教会が建てられている。今日ね、ここに集まっている人たちのほとんどは、まあ今日初めていらっしゃった方もいますけども、ほとんどはクリスチャンの方々はみんなイエス様って誰ですか？はい、イエス様、あなたは生きる神の子キリストです。あなたは神の御子です。私の救い主です。そう告白する人じゃないですか、ね、そこに私たちの共通点があります。そしてその上に教会が建てられている。そしてもう一箇所読みます。はい、今度はコリントの、ね、ところですね。なぜなら私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように。さっきね、若い牧師たちが教会は一つのキリストの体だってことを何度も言いました。一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです、ね、ユダヤ人、ギリシャ人、奴隷、自由人、まあバラバラです。当時の社会で言えばもう階層も違うし人種も違う。でもそういう人たちが当時教会に集まってたんです。共通点を探すのが難しいぐらいの人たちが集まっていたんです。でもこの手紙を書いたパウロが、私たちは一つだよね、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたから。私たちは同じ御霊を飲んでいるんですって、ね、あの聖書の中に交わりって言葉が何度も出てきますよね。普通一般の社会ではあんまり交わりっていうのを使わないでしょ。学校行って友達とね、今日終わったら交わりしようなんて言わないでしょ。何それって言われちゃうもんね。でも教会ではじゃあ交わりの時を持ちましょうって言うとなんとなくわかるよね。なんとなくわかるんだけど、じゃあ交わりって何かって言いますとね、交わりっていうこの言葉の新約聖書はギリシャ語で最初書かれているんですけども、コイノニアって言葉なんです。コイノニア、コイノニアが交わりっていうふうに訳されているんです。で、そのコイノニアっていうのはね、どういう状況をもともと示していたかっていうと、皆さんも経験があるかどうかわかりませんけど、よく若いカップルがね、喫茶店とかどっかでこうデートしているときに、こう一つのオレンジジュースかなんかに2本のストローを刺して一緒にこう飲んでる、そういう場面なんとなく想像できるでしょ。あれが交わりなんです。あれがコイノニアなんです。同じジュースからストローを突っ込んで一緒に飲む、分かち合う、同じものを一緒に飲むこと、食べること、それがコイノニア、交わりなんです。私たちは御霊を飲んでるんだ。御霊を飲むって言ってわからないけども、聖書の中にね、御霊の実っていうのがあるんです。御霊が私たちにくださるもの、愛、喜び、平安、寛容、柔和、親切、愛、喜び、平安。つまり私たちの交わりというのは、神様が私たちに与えてくださった愛とか平安とか喜びを一緒に飲み合う仲間なんです。みんな今度からストロー持ってきてね、でここに神様の愛と神様の喜びと平安が満ち溢れているんです。で、自分の個人的な生活でね、最近ちょっと愛がないな、喜びがないな、ちょっと平安がないな、そうだ教会に行って飲んでこよう、飲んでこようね。そうやってここで私たちはまた愛や平安や喜びをもらって帰ることができるんです。それが交わりなんです。それがコイノニアなんです。私たちはあなたこそ生ける神の子キリストですっていうこの信仰の告白によって一つにされて、そして同じ御霊から愛と喜び平安を飲むことができる、そういう仲間としてここに集められている、ね、年齢が変わって違っても構わない、ね、いろいろ違いがあるけど、私たちの一番中心のところが、一つにされている、それが教会だということです、ね。私たちはその目に見えないかもしれない一番大切なところに共通点を持っている、そういう共通性が私たちはここにあるということです。ですから私たちは同じ体である、一つである。聖書が繰り返し繰り返すということはそこに、真理があるからですね。はい、お祈りしましょう。神様、 今日も私たちはいろんなところからいろんな背景やいろんな物語を持ってここに集められてきました。あなたが呼んでくださったからです。そして私たちはここでイエス様、あなたこそ私の神、生ける神、誠のキリストですと告白しました。そして聖霊が与えてくださる神の愛と喜びや平安をこの受け取ることができる、それを飲むことができるものにしてくださって感謝します。私たちは天国に帰る日まで、そして天国に帰ってからも私たちは同じキリストの体として共に過ごすことができる永遠の交わりがここにあることを感謝します。私たちはかけがえのない仲間をここに得たことを心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、最後にアナウンスをして閉じましょうね。